ハッピースター。でに、あのさっきの映像を見るとですね、あのでにいろんな残酷的な場面があって、あのあまりハッピーを感じないかもしれないけども、でもあのその日曜日の勝利があったので本当にハッピーになりました。まあ今日はあのキリストは実際に蘇られたと、少しの間皆さんと一緒にあの考えたいんですけども、このキリストが蘇ったか蘇られなかったか、そのことによってあの本当にあの私たちにもこの大きな違いがあります。もしイエス様が本当によみがえられていなかったとしたら、あの結局最終的にあの希望はないということですね。まあ、あのこのキリストは実際によみがえられたということが、やっぱり今日も少しそういう証拠の部分とか、あのちょっともしかするとこのちょっと 理屈っぽいと思われるところもあるかもしれませんけども、でもやっぱりあのとても大切ですね。なぜかというと、信じてることが本当かどうかはすごく大切ですね。もし自分が信じてることは単なるありがたい話とか、まあ、心の中でそういう希望が欲しいから、あの一応あの本当に起こったかどうかわからないけど信じましょうとか、そういうこと ではないんですね。なぜかというと、思い込みで何かを信じたら、結局本当に嘘だったら最終的に信じない方がいいです。いくらあの精神的にちょっと助けられたとしても、あの嘘であれば最終的に役に立たないんです。逆に自分が騙されてしまうだけです。だからやっぱり事実かどうかは本当に大切ですね。まあ、あの聖書も、これもあの単なるティンの意見ではなくて、聖書もそう言ってるんです。まあ後でちょっとそれについてちょっと後で聖書から見せますけども、あの、私が日本に来てから、まあ日本にもすでに今32年間住んでるんですけども、そしてその中では、あの、やっぱり時によってね、あ、まあ復活がなかったら、このイエス様が少女マリアによって生まれたとか、復活の話とか、そういうことがなかったら私が信じられるんだけども、という話はもう来たことありますね。やっぱりあの奇跡が本当に起こったと信じるか信じないかとか、とても難しいところです。しかしあの根本的には、この天と地を、宇宙を創造したそのお方が本当にいらっしゃるかどうかだけの問題ですね。創造主が本当にいらっしゃって、この今の自然の法則を全部その創造主によって定められたとしたら、じゃあそうすると私たちにとっては奇跡だけども、創造主にとっては当たり前ですね。自分が定めた法則ですから、だからその法則を変更するとか変えたりやめたり、それがもう全く自由です。私たちが作られたの一部ですから、だから私たちにとってはありえないだし、もう まるきり奇跡ですね。もう不可能です。でも全てをその法則も含めて作って定めたお方であれば、もう当たり前ですね。まあ、だから今日は、まあ、結局あの創造主が本当にいらっしゃるという前提で話します。そしてやっぱりあの大体今はこの進化論によって説明できると思われているんですけども、まあ実は多くの人たちが進化論を認めてないし、あの私もあの進化論で創造主が全部を作らなかったと信じているんですけども、ただ仮に進化論によって作られたとしても、あの行き当たりばったりで進化論によってもありえないんですね。やっぱり偶然、全く偶然で何もないところから私たちのような人間が出てくることが、いくら何億年経しても結局ありえないです。偶然は想像力もないし力もない。だから最終的にやっぱり創造者がどうしても必要です。まあその前提から話しますけども、今日はあのまず このイエス様が十字架につけられた時のその弟子たちの心境とかその状況についてちょっと話したいんですけども、当時はイスラエルはもうしばらくローマ帝国に支配されていて、そしてユダヤ人たちはものすごくそのローマ帝国から解放されていたかったんですね。ものすごくプライドを持った民族で、自分の歴史ももうその時点でもすでに2000年の歴史があったんですからね。2000年前に最初の先祖はアブラハムは紀元前の2000年の人だったので、もう2000年の歴史もあって、そしてこういうローマ帝国に支配されて、もう遠いイタリアのローマまで税金を送らないといけない、もう本当にみんな圧迫されて辛い状況でした。そして旧約聖書の中にはいろんなそのキリストに関する予言があります。その中ですね、旧約聖書はキリストが来る約400年ぐらい前に書き終わったんですけども、でもその旧約聖書の中の予言は2種類がありました。キリストについて、まあ、全部で300以上の予言があったんですね。全部一番最後の予言でもキリストが来る400年前だったんですけども、でもその予言の中には2つのタイプがありました。1つのタイプはこのイエス様が私たちの罪を背負って身代わりとなって死んでくださる、そして蘇る、それが全部もうはっきり予言されている。特にイザヤ書の中ではイザヤの53章もう細かく書いてあります、まあ、それもキリストが来る700年前だと。だけどもそういうたくさんの予言以外はさらに多くはキリストの苦しみと死と復活じゃなくて、一番多い方の予言はこのキリストが来てイスラエルを自由にして、そしてイスラエルをその偉い国バタにする、そしてまあ最終的にも全世界を支配するというメシアの予言が一番多かったんです。だから圧迫されていてローマ帝国からどうしても自由になりたかったユダヤ人たちはどうしてもその予言に集中したんですね。もう本当に自由になりたい、だからキリストの苦しみとかメシア、まあ、キリストはギリシャ語の言葉ですけども、同じ言葉がヘブライ語に言うとメシアですね、同じ言葉ですけども、そのメシアが来て私たちを自由にして偉い国にしてくださる、だからすごくそのメシアを待ってたんです。で弟子たちももうイエス様がそういうメシアだと信じて、3年間半自分の職業を全部捨てて、もうまるきりキリストに従って、そしてもうこのイエス様がもう間もなくイザヤの王様になって、もうローマの支配から私たちを自由にしてくださるこのメシアだとすごく思い込んでたんですね。だからすごく楽しみにしてたんです。そしてエルサレムに行って、もう間もなくイエス様が王様になる、間もなく、イエス様が何回も弟子たちにこれから私たちはエルサレムに登って私が異邦人に渡されて殺されて3日目によみがえるとイエス様が何回か弟子たちに言ったんですけども、でもやっぱり弟子たちはまあそれは多分象徴的な話とか苦しくなるんだけども、最終的によみがえってまあ結局本当に実際に死ぬと思わなかったんですね。象徴的な意味だと思ったんです。だから目の前で弟子たちがこのイエス様が十字架につけられて本当に死んでしまったと見たときはもうすべての希望を失ったんですね。もう本当に絶望状態だった。もうこの人にすべてをかけたのにという考えだったんですね。じゃあ皆さんこれからちょっといくつかの聖書の箇所を見るんですけども、お願いします。ここで この箇所をちょっと読みたいんですけども、キリストが十字架につけられた後に弟子たちがある時エマオスという道に向かっている時に弟子たち二人がこの話をするんですね。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。これが大事な言葉ですね。しかし私たちはこの方こそ イスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかっていました、かけていました。彼に望みをかけていました。でも結局死んでしまった、失敗した。まあ本当に絶望の絶望ですね。まあここで後で、まあマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、このイエス・キリストの人生を語るこの4つの福音書があるんですけども、こっちはルカの福音書ですね。そしてさっきアツシさんが読んだのはこのヨハネの福音書だったんですけども、でも結局だから初めてお墓に行ってお墓が空っぽだと分かって、そして神の御使いがこのもう蘇ったと伝えたら、もう誰も信じようとしなかったんですね。もう絶対信じられなかった。でも後でだんだんイエス様と出会って、まあ結局だんだん信じるようになりました。まあこれがこのコンテクストですけども、まあ皆さんこの、さっき話したように、次の部分がちょっと理屈っぽい部分ですね。この証拠について話します。でもそれがやっぱり私のアイデアでもなくて、ちょっと皆さんこの箇所をちょっと見てください。聖書は、これが本当に大事な歴史的な事実だと言ってるんですね。パオロが今のギリシャのコリントという町にこの手紙を書いてこう書くんです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言ってる人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。まあ、これが大事なポイントですね。だから、このキリストの復活が本当に文字通り歴史的な出来事じゃなかったら、あなたが信じていることものは嘘だと言ってるんですね。実質のないもの、嘘だ。そしてキリストが復活しなかったら、もちろん私たちも死んだら、あとには私たちも復活しないから、もう全部虚しいものだと言ってるんです。まあ皆さん、だからチームのアイディアじゃないと分かってくださいね。これが聖書が本当に起こってないなら、もう全部ダメだと。ぜひ分かってください。そしてもう一つのポイントは、皆さん、なぜユダヤ人たちがキリストを死刑にしたと最終的な理由は分かりますか？イエス様が死刑に定められた理由は、自分が創造主の神だと主張したからですね。冒涜の罪のために十字架につけられた。それで、まあ、彼らが支配されていたんだから死刑を施すことできなかったから、だからローマ人に任せて、十字架につけてもらったんです。でも彼らがこのキリストを死刑に定めた理由は、キリストが自分が神だ、それは冒涜だと自分のね、当時はこの自分の洋服をこのもう破って、まあこれ冒涜だと、そしてもうキリストを死刑にした。だから復活はすごい大事ですね。なぜかというと、もしイエス様が復活しなかったら、もう単なる嘘つきか気違いになるんですね。自分が、私が神だというね、気違いで、本当に詐欺師で人を騙そうとした。でも、イエス様が本当に復活したとしたら、自分が主張したことが、もう絶対ですね。やっぱり嘘つきか気違いは復活しないから。だから、復活したとしたら、もう嘘つきと気違いじゃないと分かりますね。だから、復活によって、ローマの一章にも書いてあるんですけども、復活によって、キリストが単なる人間じゃなくて、創造主だと証明されたとローマの一章に書いてあるんですね。だから、それが、キリストはもちろん、丸きりの人間になったんですけども、でも、ベツレヘムで生まれた時に、それがキリストの始まりじゃなくて、神の御子としても永遠から存在されたと聖書に書いてあります。で、2000年前に受肉して人となった、神でありながら人となったと聖書が教えているんです。まあさっき話したように創造主の存在、本当に 納得したらだんだんいろんなことが、受けられるんですけども。でもまずじゃあその復活が本当に起こったかどうか、いくつかのことをね、まずちょっと皆さんと一緒に見たいんですけども。じゃあまずこの、商人たちの存在についてちょっと今度読みますね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ここで第一コリントの15章の3節から6節お読みします。これがパウロが書きます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって、次のことです。クリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケッパ。ケッパはもう一つのペトロの名前の言い方です。ペトロに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、イエス・クリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。まあ、クリスチャンとしては死なないから、ただ眠るんで、後で復活があるから、もちろんこれが死のことを話してるんですね。だから、クリストと出会ったその500人以上が、ほとんどまで生きていたんだけども、まあ何人かがもうすでに、召されていたと言ってるんですね。そしてこの言葉も大切ですね。次のことです。クリストは聖書の示す通りというと、それはこの旧約聖書の予言通りということですね。旧約聖書の予言通りに、私たちの罪のために死なれた。そしてまた、聖書に従って、旧約聖書の予言通りに従って、その予言に従って3日目によみがえられた。まあ、ここで、これが、今日はちょっと一番最初に強調したいのは、この、歴史の出来事は、科学方法で証明できないんですね。なぜかというと、科学の方法は、その実験を繰り返して、同じ結果が出たら科学的な方法で証明されるんです。それがやっぱりどんな歴史の出来事でも証明できない。だから、織田信長が本当に存在した人かどうか、それが科学の実験で証明できない。だけども、歴史の出来事が本当に起こったかどうか、信頼のできる証人がいるかどうか。まあ、例えば、皆さん、ちょっとその、裁判所をちょっと想像してください。裁判所では、この人が本当の犯罪人かどうか、やっぱりどのようにその裁判官が最終的に決めるのが、やっぱり目撃者たちが本当にいたかどうか、何人がいたかどうか、その人たちが本当に信頼できる証言をしているかどうか。まあ、それで、そのことが本当に起こったかどうか。だから、それが、やっぱりそのクリストの復活に対するその証人がもうとにかく500人以上いたんですね。で、この時点でまだほとんどまで生きていたんです。この手紙がね、書かれた時に。だからこれが本当にすごいことですけども、あんなにたくさんの証人たちがいて、そして本当に福音書を調べると、弟子たちがすごい素朴な本当に正直なものだったとすぐわかります。だからこの証人たちのことがすごく大切です。で、もう一つの大切なことは、やっぱりお墓は本当に空っぽだったということですね。皆さん、さっき高橋康さんが読んだ言葉の中で、この言葉がちょっと皆さんに、一番最後の3つの聖句がこう書いてあります。ちょっとスクリーンを見てください。イエスの頭に巻かれていた布切れは、雨布と一緒になく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て、信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇られなければならないという聖書、まあ、聖書の予言を、まだ理解していなかったのである。まあ、だから、結局あの二人の弟子が、マグダのマリアからね、このお墓が空っぽだった。そして、彼が走ってお墓まで行って、そして、ペトロが入って、ヨハネが外で待ってて、後でヨハネも入ったら、まあ、結局あの時は、ミイラのように、 みんな巻いてたんですね、この雨布で。そしてよくあの雨布の間にいっぱいこの香料を入れて、また巻いて、また入れて、また巻いて。まあ結局、そのようにあのお墓が置かれていたんです。だから、何を言ってるのかというと、その状態から体がポンと抜けたんですね。で、そこで、その、ウォーッと離れた頭の部分もここにあって、イエス様が単なる抜けられたということで、今ここでいてるんです。で、ヨハネがそれを見たら、あ、本当に蘇ったという信仰が芽生えた理由は、泥棒だったら欲しいのは交流です。遺体じゃないんですね。裸の遺体がいらない。だから、その、結局、盗もうとしたら、やっぱり交流が欲しいから、その雨布と交流が欲しい。だから、それが残って体がだけいないのか、あ、じゃあやっぱり蘇ったと分かって、だからその信仰が芽生えたんですね。まあ、だから、とにかく、はっきり分かるのは、あの時から、クリスチャンの人数がもう爆発的に増えたんです。それが歴史に残っている事実です。そして、約2ヶ月前後ですね、このイエス様が死んで、まあ、まだ2ヶ月経たないうちに、1ヶ月20日後ですね、弟子たちがエルサレムで力強くそのメッセージをしたら、その時ですね、3000人がイエス様のことを信じたんですね。そして、ユダヤ人たちがクリストのことを大嫌いで、この人をこの完全にこの彼も彼の教えも全部消そうとしたんです。だから突然どんどんどんどん何千人もイエス様のことを信じるんですから、すでにニナクさんがイエス様が蘇ったとみんなに伝えてるんですね。だからもし嘘だったら、ユダヤ人たちの指導者たちとかローマの指導者たちがすぐお墓に行って、そのミイラね、出して、ここにいるじゃないか、この蘇った話は嘘だと、もうすぐ証明できたんです。だから、もう絶対お墓が空っぽだとわかりますね。そうじゃないと、絶対その時は遺体が出されたはずです。だから、後で残る問題は、ただお墓はじゃあどのように空っぽになったか。だから、いろんなアイディアが今まで出されたんですけどね。一番人気のあるアイディアは、弟子たちが盗んだ。まあ、後で、もちろん事実であって、このキリストが蘇った。でも、まあ、例えばこの弟子たちがお墓が間違ったお墓に行って空っぽで、あ、蘇った。まあでも、指導者たちとかみんなね、後でもう、わ、ここですよ、あそこじゃないと。まあ、とにかくいろいろ考えても、結局、納得できる説明はないんです。一番納得に近いのは弟子たちが盗んで、
蘇った
と言って、それが選手にもその噂話がすぐ出たそうですね。そういうイエス様がその噂話。でも皆さん、弟子たちは自分がその遺体を盗んだではないことが自分の血を持って証明したんですね。もう少しだけ経ったら一人ヤコブがヘロデ王によって殺された。そして、後でペトロも殺されて、まあ、一応、思われているのは、このヨハネ以外、みんな殉教したんですね。みんなクリストのために殺された。でも、ちょっと考えてください。もし、じゃあ、ガードたちが居眠りしている間に、彼らがお墓ね、密かに入って、体を掴んで、もう盗んだとしたら、じゃあ、なぜこの、雨布を残すのか、それもわからないし。でも後で、本当は入ることもできなかったね。ガードもいたし、あんな石を転がするとこから、にゃーっ、すごい音するですから、まあ、絶対ガードが起こされるから、まあ、盗もうとしても絶対盗めなかった。でも、盗んだとしましょう。じゃあ、盗んだとしたら、じゃあ、一番やっぱり、わかるのが、盗んでみんなに蘇ったと言ったら、もうその弟子たちがもうまるっきり詐欺師ですね。人々を一生懸命騙そうとしている最悪の人間です。もう今世界の3分の1ぐらいもう騙してしまったんですね。もう最悪の詐欺師です。だから、もし彼らが盗んだとしたら絶対いい人たちじゃないんです。で、みんなに嘘を振らして、で、そうしたら、今度自分が迫害されて、 殺されるときには、嘘のために死ぬのはもったいない。ね、お金儲けてるならね、いろんなそういう詐欺師らしい、ことがね、その、得があれば、わかりますけども、でも自分がただ迫害されて、どんどん殺されて、最終的にほとんどみんな殺されるなら、もうそのために死ぬのがもうバカですね。それが本当にもう全く意味はない。だからそれが、やっぱりこのキリストが本当に復活、いくら考えてもやっぱりキリストが本当に復活したしか考えられないんです。まあ、ぜひ皆さんもう少し考えてください。復活信じられない人たちが調べたことないんですね。でも多くの人たちが本当に調べてからやっぱり信じるようになった。もう本当に全この2000年の間にはずっとそうでした。今日はその中の2人だけちょっと紹介したいんですけども、この1人目はこのシモン・グリーンリーフですね。この人はハーバード大学のとても有名な教授になって、そして彼がまあ、英語では A Treatise on the Law of Evidence、 証拠の方の論文、この本がこの本についていろんなところ読みましたけども、今日でも法廷の手続きに関する最高の文献として認められている。でこのシモン・グリーンリーフは、彼は今でもものすごくその法的なことに関しては尊敬されている人ですね。そして彼はまだハーバードで教えている間にこの本を書きました。この福音書の直射の証という The Testimony of the Evangelist、 さっきの Testify、 今日は皆さん一生懸命歌ったんですけども、この Testify はこのその Testimony ね、証。この本の中で、この本とかこの課題について、これはグリーンリーフ自分の言葉ですけども、ここは訳ですね。法廷で使われる法的な証拠の法律によると、ほとんどどんな歴史の出来事よりもイエス・キリストの復活の歴史的な事実を支持する証拠の方が多い。だからどんな出来事よりもこの出来事の方が、その法的な、その法律ですね。まあ、法的な、そのルールを使って調べていたら、この出来事の方が圧倒的に、証明されると言ってるんです。まあ、それが、シモン、グリーンリーフですね。まあ、こういう人たちがですね、本当にやっぱり法廷的なものだから、弁護士たちとか、裁判官がよく調べたことあるんですね。この事実としては。そして、この人が特に近代の人ですけども、今でも大学の教授ですね。今教えてるんですけども、彼は、皆さんの中でも、リー・ストローベルの本を読んだことありますか？誰かが。何人かですね。彼が、もう本を何冊か、日本語にもされていて、今日は特に皆さんに紹介したいのは、このナザレのイエスは神の子かということで、命の言葉者。そして皆さんのプリントの一番下に、それもちょっと紹介したんですけども、今日はもちろん時間が限られているんだから、ちらっとしか言えないんですけども、でもこの本の中では、リー・ストローベルがこのキリストの復活に対するこの客観的な証拠についていっぱい書いてあります。それ面白いことは、ちょうどこのメッセージの準備のために、僕もリー・ストローベルのことについてもう少し調べたら、彼の、私が一つの彼のビデオを見ました。で、本人が自分の人生について語ってるんですね。そして私もそのビデオを見ながら、いくつかのノートを書いたんですけども、リー・ストローベルが、とてもまあ、エリートコースの教育を受けて、法律を勉強したのは、彼がイェール大学で法律を勉強したんですね。あとで彼がアメリカの有名な新聞の編集者になったんです。シカゴ・トリビューンという有名な新聞の特に法的なことを担当する編集者になったんですね。そしてだから彼がジャーナリストとして、まあ、その法律に訓練されていることとして、ものすごくその鋭い あの考え方あるんです。で、彼がもう強い、あの、無神論者だった。で、その自分のそのビデオの中見てると、彼が、もう、こう言うんですね。自分が、もう、キリスト教は全部ノンセンスと思ったね。もう、奇跡だらけで、もう、調べる、あの、意味もないと思ったそうです。だから、最初からもう、調べる理由もないと思って、調べなかったし、もう、全部、完全なノンセンスと思ったそうです。でも、彼の奥さんも、あの、不可知論者といって、まあ、事実を知ることできない、ね。あの、真理を本当に知ることできないという立場で奥さんにいました。ただ、ある時ですね、奥さんが、あの、彼に来て、あの、こう言ったんです。あの、最近、私はキリストのことについていろんなことを調べていたら、あの、キリストを信じることにしましたと言って。もう彼がびっくりして、もう最悪のニュースだと言ったんですね。それで自分はこれで結婚もダメになるだろうと思ったんです。そして子供もいて、まあ、他の、世界観が違う夫婦について後で夫婦通して本も書いたんですけども、でも、彼が、本当にもうこれからもう絶対ダメだと思ったんですけども、でも奥さんが何ヶ月経ったら少しずつ奥さんが変更して、いい方向に変更したそうですね。で、どんどん良くなってきて、で、彼が本当に不思議に思ったんです。そしてある時は、じゃあ一緒に教会に行ってみようと言ったんです。で、教会に行ったら、まあ彼も言うんですけど、本当は行って、これがカルト集団だと彼女を納得させたかったみたいですけども、でも結局いたらなんかいい話だと思って、まあ結局彼が決まったんですね。まあ決めて、じゃあこれから調べます。キリスト教、他の宗教も何か真理が本当にあるかどうか。そして1年9ヶ月かけて、一生懸命調べたそうです。そして1年9ヶ月経ったら、ちょうど1981年、11月8日の日だったそうです。その日に彼が自分のいろんな調べたことを見直したりして、彼がこう思ったそうです。これから無神論の立場を信じ続けるためには、キリストのことを信じるよりも信仰が必要だと分かったんですね。無神論の立場を信じるためにはもっと信仰が必要。なぜかというと、キリストのことの方が圧倒的に証拠が多い。だから、どうしてもその時は、やっぱりイエス様が天と地を作った神だと、本当に分かって悔い改めて、キリストを信じたんですね。それが1981年11月8日の日だったんです。そして、まあその時からどんどんどんどん彼が変えられて、いろんな本を出して、英語では The Case for Christ とか、The Case for the Creator ね。もういろんな The Case。The Case はその、まあ、その人のことということで。まあでもぜひ皆さん、今日の話はどうしても時間が限られているので、Amazon で昨日もちょっと検索して、Amazon ですぐ購入できるから、昨日も確認しましたから、ぜひ購入して、この事実をについて調べてください。この、今日は最後に、主イエスが蘇られたという事実による希望についてちょっと話したいんですけども、まず教会で私たちが、多くの人たちがもう暗記した言葉ですけども、皆さんも一緒に読みましょうか。暗記したい場合、暗記したい人たちが見なくてもいいですけども、ガラテ2の20、よければどうぞ一緒に読みましょう。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。皆さん、イエス様が死んでる救い主ではなく、三日目に蘇って、今日も生きておられて、そして私たちのご自分の霊を通して私たちのうちに生きておられるんです。だからこそ大胆に生きることができます。人生の意味も分かってきます。何のために私が作られたのか、なぜ私がこの方針に置かれているのか、人生の本当の意味と目的は何であるか、やっぱりキリストと出会ってからはっきり分かるようになります。 そして、そのキリストが生きてるから、私たちの中に存在して、日々を導いて、助けて、もう私たちのベストフレンドになります。本当に大胆に生きられるようになります。もう生きるための希望がいっぱい与えられます。それから死ぬのためにも、死ぬことのためにも希望が与えられます。この言葉が私が大好きですけど、ピリピは、パオロがこの言葉を書いたときに、ローマの牢屋の中に入れられて、ローマの 皇帝の、判決を待ってたんです。殺されるか殺せないか、そのちょうど待ってる時だったんですね。その時にこの手紙を書いたんですね。私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。私はこの二つのものの間に板挟みになっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方が遥かに今去っています。だからそこで、パウロが判決待ってるんです。まあ、殺されたらもうすぐイエス様のところに行けるから、もう行きたいです。だけども残ったら皆さんにも役に立てるだろうから、皆さんもっと、皆さんもっと働きたいから、やっぱりどちらかいいかわからないか、素晴らしい状態ですね。本当は死んで行きたいんだけども、やっぱり残って働きたいこともある。まあ皆さん、これこそ幸せですね。それは死に対する確かな希望。もう死んでも行く先はわかってる。なぜかというと私がもう本当に罪人で地獄に行くべき人間だけれども、でも私がイエス様を信じてからイエス様が私の罪を許して永遠の命を与えてくださったから、だから私がいい人ではなくて許されているものだから天国に行くかの確信がある。それがパウロの立場ですね。だから死ぬこともまた益です。もうプラスです。もう死んだらもうキリストと共にいることになりますから。皆さん、だからイースターは大切です。もうイエス様が確かに蘇られて、そして自分もその事実を頭だけのこういうなんていう望ましいことじゃなくて、歴史の事実として本当に分かって信じたら、もう生きるにしても死ぬにしても絶対的な希望があります。死ぬときも確信を持って死ぬこともできます。お祈りします。主イエス様、あなたはこの罪深い世の中に来てくださって、そしてちょうどこのクリスマスの、このイースターの時期に十字架につけられて、そして私のわがまま、自己中心、あなたを無視してきた自己中心の態度、そしてそのことこそあなたの御言葉によると罪である、そういう私の罪を十字架にあなたの身に負わせて、そして私のために死んでくださったことを心から感謝します。イエス様、私が本当に自己中心わがままの人ですけれども、あなたはそこまで自分の命を捨てるほど私を愛してくださったことを感謝します。その無償の愛、無限の愛を心から感謝します。3日目によみがえって死と罪と悪魔をすべてその力を破って、完全な勝利者として罪と悪魔と死に対するその勝利を保証してよみがえったことを感謝します。あなたの復活の歴史的な事実によって私たちも消えない絶対的な希望が与えられています。イエス様、今日もあなたは生きておられることを感謝します。あなたを愛します。